多く愛する人という題をつけさせていただきました。多く愛すると問われると、いや私多くは愛せていないなと思う人がほとんどだと思います。まあ、むしろ、いや私は多くの人を愛していますという人がいたら、書いたのもう2歩も3歩もこの人何言ってんだろうと聞いてしまうでしょうし、まあ、そういうことは誰も言えないんだろうと思います。問題は、まあ、それにどれだけ悩んでそうでない自分となるようにと求めているかどうかということなのかもしれません。どこかで多くは愛せない、そのことに気づきながら仕方がないかと、そのように神様を仰がないで自分の悩みの中でとどまってしまっている、そういう方もあるかもしれません。ぜひ今日このイエス様の例えを通して多く愛する人に変えてくださるイエス様はそのように導いておられることを知っていただきたいと思うんです。で、このイエス様の例えなんですが、ある金貸しから1人2人の人が金を借りていた。1人は500デナリ、もう1人は50デナリ。で、このデナリというのは当時の1日分の賃金ということになります。当時ですけれども、まあそれがいくらかはともかくとして、まあ、1人は500日分、もう1人は50日分、ユダヤの人たちは週1回必ず休んでいましたから、まあ、500日でなり、500日といえばほぼ2年間、まあ、年収が何百万とすればそれかける2、相当な金額です。もう1人はその10分の1、まあ、2ヶ月分ぐらいでしょうか。ポイントとしては多く愛する人というのは多くの帳消しをしてもらった人だということです。いやあの人こんだけ借金してるのっていう、そこには実はポイントがないということが後でわかります。どれだけ許されたか、借りていたうちのもう2年分許してもらったっていう人と、まあ、2ヶ月分許してもらったっていう人だと、2年分許してもらった人の方が多く愛するだろう。ところでこの帳消しにしてもらうという言葉なんですが、ギリシャ語のカリスという言葉から派生した言葉で、カリスというのは恵みあるいは施し、まあ、借金その返さなければいけないというのを恵んでもらった、施してもらった、まあ、情けをかけてもらった、そういうことです。どれだけ情けを受けたかということが愛するその多さに関わってくるんだよ。まあ、もっと言ったら自分に愛されるその要素がないのに愛されたという経験、その体験がどれだけあるか、そしてそのような情けない、もう情けを受けなければどうにもならないんです。到底自分ではこれをもうその情けないっていう状態から情けなくない、言い方変なんですけど、まあ、つまり自分は施しや哀れみ受けなくても自分でやっていけますとなりたいんです。でもなれません。でもその自分をそれを帳消しにしてもらった、そういう帳消しにしてくださる神様、そのことを信頼するという、そのことに実は、まあ、恵みを受け取る壁があるんだなと思わされます。なかなか自分自身は情けない存在です。自分一人ではどうにもなりません。神様助けてください、皆さん助けてください、なかなか日本人っていうのはそういう助けてください言えない。かつて東日本大震災が起こった後で、まあ日本人はそれでも暴動を起こしたり略奪をしたりっていうのはしない。海外から それを称賛されたことがあります。でもそれは実は助けてと言えないで、まあ、ですから東日本だけに限りません、孤独死をする人、どうして助けてって言わないんだ、あるいは周りからあの人助けてあげたい、あ、助けてあげてくださいという声もなかなか上がりにくい、情けない、情けをかける、それがなかなか日本人にはできないという、いわゆるあの恥の文化、恥ずべき存在だということを表明できない、でその恥ずべき存在を愛してくださる神様がおられるという、そのこともなかなか信じることができない、褒められるべき存在だからこそ愛される。ある海外の人類学者が、日本人というのは、まあ、恥の文化であるとともに正義よりも名誉を重んじる、まあ、名誉の戦死を遂げる、まあ、確かにそうだな、そういう武士時代の武家社会の名残が未だに色濃く残ってるのではない、部下がやりました、私がやりましたと言って、まあ、名誉のために部下がいわゆるトカゲの尻尾切り、正義のためにこの会社はこういうふうに働いてますと告発するのではなく、名誉のためにそれを罪を負ってという、そういう文化が日本人にはある。だから恥ずべき存在でありますと神様の前になかなか告白できない、私たちのうちに本当にそれが根付いているということはまさにです。だからこれだけの借金があります言えない、ところがその罪深いと言われる女性がイエス様の前に現れるんですね。そうして47節ではイエス様からこのように言われます。ですから私はあなたに言います、この人は多くの罪を許されています、彼女は多く愛したのですから。この女性はつまりその恥ずべき自分の姿、イエス様の前に、そして人々の前に表したんです。このイエス様により頼まなければもう私は救われません、でもあなたはそういうお方であることを信じて、あなたを愛します、従います。まあ、見れば見るほどそうするしかないんだね、この人は。でもイエス様はそれで言われるんです、彼女は多く愛したのですから。イエス様の愛を、イエス様こんなに素晴らしいお方です、私にこのようなことをしてくださいましたとイエス様の愛を信じて語るとき、まあ、自分の優れた姿、まあ、別にあの自分はこんなことをできたって誇る意味ではなくて、いや私はそんなものではないんですが、イエス様が素晴らしいお方で私を愛してくださって、私はこういうふうなことができるようになりました、こんな素晴らしい働きを与えてくださいました、そうやって語る人もあって素晴らしいなと思うんですが、私はこんな惨めな人間でした、まあ、例えば元ヤクザの方が、まあ、私もあの初めてテレビで見たとき本当にびっくりしたんですが、入れ墨姿、わざとそれを出して、まあ、自分は元こうだった、そのイエス様に出会ってなかったら、まあ、そういう人たちは夏でも長袖見せないために、人によっては手を隠す、指がないことを見せたくない、ところが、まあ、そこに出てきた、うん、6人7人の人たちは全員わざとタンクトップで自分はもっとこうだった、イエス様が変えてくださいました、口を開いたらそれしか出る、全身を持ってイエス様の愛を語っている、素晴らしいことだな、本当に思わされました。随分 昔のことなんですけども、アメリカの地方の教会でそのお祝い会での出来事なんです。人々が次々に前を出てきて、もういろんな芸やら技術やら、本当前鶴君教会のクリスマスのお祝い会みたいに、まあ、ここで前に出てきて詩を朗読されたり、また歌を歌われたり、まあ、時にあのそのアメリカの教会だとバイオリンのギコギコみたいな、そんな演奏もあったそうですよ。本当に自由にいろいろとみんながそれぞれの出し物をして、で、まあ、会がだんだん進んでいく中で、牧師が、まあ、中ほどに座っているダークスーツに身を包んだ紳士がいる、かなり名の知られた有名な俳優、特にシェイクスピアの舞台を得意としているその俳優がいるのを目にかけて、ぜひ声をかけると分かりました。それで、まあ、わっと前に出てきて、そうして流れるような優雅な動作と、よく通る深い声で、その詩編23番、まあ、詩編23ってちょっと長いんで、ストリーに用意していないんで申し訳ないんですけど、まあ、その詩編23編のその俳優さんが、私はまあ、できないんでやめときますね。まあ、とにかくざーっと全部暗唱して、まあ、普通に淡々とではない、こんな感じで私し、で、万丈の拍手、まあ、でなんか拍手があって、しばらく、まあ、余韻が引くのを待って、牧師が後ろの方に座っている農夫の男性に、ジョセフ、お前もどうだ、いやあんな俳優なんて、先生、ほら。でも、牧師はもう取り合わないで、こんなことはないよ、大丈夫だ、前行き。